Podcast Podcast TBS Radio シルラム若手動かす荻上チキセッション、
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ヒロミが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。
メインセッション緩急モード。
トランプ政権の誕生と崩壊、ブラックライブズマター、新型コロナのパンデミック、アメリカ社会の変化を映し出す音楽とは。テイラー・スウィフト、ケンドリック・ラマー、 BTS、トランプ政権の誕生、ブラックライブズマター、新型コロナウイルスの流行、アップルミュージックやスポーティファイなどのストリーミングサービスの浸透、さまざまな動きが起こった2010年代以降のアメリカで、カルチャー、とりわけ音楽文化はどのような変化を遂げていったのか。先月新刊アメリカ音楽の新しい地図を出版したアメリカ文学ポピュラー音楽の研究者である大和田俊之さんと考えます。では本日のゲストをご紹介しましょう。慶応義塾大学法学部教授の大和田俊之さんです。リモートでご出演いただきます。大和田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
大和田俊之さんのご専門はアメリカ文学ポピュラー音楽研究、アメリカ音楽史、ミンストレルショー、ブルースからヒップホップまでで第33回サントリー学芸賞を受賞、先月には千曲書房からアメリカ音楽の新しい地図を出版されました。
はい、改めて大和田さんは普段はどういった研究をなさってるんですか？
そうですね、ずっとアメリカの音楽文化を研究してたんですけれども、最近は割とその日本とアメリカの交流史、文化的な交流史みたいなことにだんだんシフトしつつあります。
その交流史となった時に、例えば、まあ、進駐軍とジャズの関係なんかは分かりやすいと思いますけど、他にもいろんなタイミングがあるんですか？
そうですね、まあ、なんていうか、明治開国がそもそも、ペリーの船にミンストレルショーがあったとか、そういったところから結構始まるんですけど、私は割と最近はもっと新しくて、YMO がアメリカでどう重要されたかとか、70年代ぐらいの話をいろいろ調べたりしてます。
それぞれ聞きたい、
ね、
そうした中、大和田さん、去年1年間サバティカル、要は研究休暇でアメリカマサチューセッツ州に行かれてたんですか？
そうですね、向こうに行ってずっと家にいました。
はい、ずっと家に。あ、コロナ禍ですもんね。
そうなんですね。
そうか、でも研究休暇、サバティカル中の出向というのを今なかなか難しそうですね。
だから、10年ぶりにやっと、いろんな人に頭を下げて撮らせてくださいというふうに言って、10年ぶりに撮って、3月上旬に行ったら向こうでコロナが深刻化したっていう、そういうタイミングですね。
なるほど。滞在中にやはりそのコロナの影響というか、街の変化などは感じるところ多かったですか？
そうですね、多分当時の状況、結構日本よりもだいぶひどくて、5月ぐらいは私がいたボストン郊外、マサチューセッツだけで1日200人ずつぐらい亡くなってたっていう感じで、ちょっと怖さが ありましたね。で、まあ本にも書いたんですけど、そのちょうどタイミングでトランプが武漢ウイルスだとか言い出して、はい、そうするとこうちょっとこう、アジア、東アジア系の人たちが外歩いてるだけでちょっとした緊張感みたいなのもやっぱり あったんですね。
また人が次々亡くなるって、本当にいろんな目線から語ることが重要になるわけですけど、当然命が失われるということでもありますし、でも歴史研究をする立場からすると、その話を聞ける相手の方が一気に奪われてしまったというような時期でもありますよね。
話もそうですし、私今回その向こうのやっぱ図書館とかのアーカイブをいろいろ研究する計画を立てたんですけれども、まずもう全部大学が全部キャンパスごとこうロックダウンしちゃって、結局私ハーバードに席を置かせてもらってたんですけども、はい、1年間、建物の中に1回も入ってません、ただハーバードすごいなと思ったのは、ものすごい勢いで資料がデータ化が進んで、その期間も、なのでなんていうかこう家にいながらどんどんなんていうかこう昔の本のそのままページが見られるより、 毎日こうなってったっていう感じがありましたね。
となると日々研究環境が改善されていく中でのサバティカルということだったんですね。で、大和田さん新刊アメリカ音楽の新しい地図出版されました。これはどういった本なんでしょうか。
もともとそのトランプが2016年暮れに当選したことを受けて、そのチクマの編集者から最初はその3回の短いコラムを書いてくれという音楽文化と絡めて書いてほしいって言われたんですけれども、それを書いてるうちに年が明けてトランプ政権が本格的に誕生して、で今ちょっと導入のところにもありましたけれども、2010年代ってやっぱりメディアの変化でストリーミングが最終的に90年代のインターネットが出てきて、それがまあなんていうかこう一段落ついたっていうか、でそれもあってもう少しなんていうかコラムというよりは本の形でできるんじゃないかということで、ウェブチクマの方でもう少し長い文章の連載を始めたって形ですね。でそれがだらだらこう公務で忙しかったりしてだんだん連載が連載じゃなくなっていったんですけど、はい、今回のコロナでまあなんていうかこう逆に無理やり区切りをつけたっていう感じです、はい、
もう連載が連載じゃなくなるっていうこともあるあるですよね。
塩漬けになってしまった。どこまで間が空くと連載じゃなくなるのかみたいな、
はい、連載と名乗ってればもう連載でいいような気がしますけどね。さてそんな中で今日はですね、大和田さんにアメリカ社会の変化を感じ考えるための曲を紹介してもらいながら、はい、聞いた上でいろいろと深掘りしていきたいと思います、うん、では早速どんなアーティストの曲から出発しますか。
そうですね、一番最初やっぱり第一章にもなっているテイラー・スウィフトの曲でカーディガンっていう曲を聴いていただきたいと思います。
テイラー・スウィフトでカーディガン、
はい、まずテイラー・スウィフトを選んでいただきました、うん、大和田さん、この選曲の意図はいかがでしょうか。
そのやっぱりトランプ政権とコロナにある意味で一番影響を受けたアーティストなのかなという気もします、うん、で、そうですね、はい、
はい、もともとカントリーミュージックということで、その客層も、まあ、なんでしょう、保守層がその多いという印象で、うん、なおかつおとなしいテイラー・スウィフトという印象も、まあ、商業的には共有されてましたよね。
そうなんですね、もともとそのカントリー、今おっしゃっていただいたようにカントリー出身 でだんだんだんだんこうポップスになっていった、つまりだんだんこう右からだんだん真ん中にこうシフトしつつあって、で真ん中のポップスで大成功を収めた、うん、でそこのタイミングで多分トランプ政権が誕生してコロナになって、うん、でまあ、ある意味でだからテイラー・スウィフトはそこでもう急左旋回したというか、
はい、
リベラルにどんどんどんどんこう、逆にトランプ政権だからこそどんどん左に触れたんじゃないかなっていう言い方もできると思うんですよね、うんうん、
ある意味それは政治的な立場をツイッターをはじめとして明らかにするようになったっていうことが一つありますけれども、音楽やアーティスト活動に対する影響というのはいかがですか。
そうなんですね、だから今お聞きいただいたこのカーディガンって2020年のフォークロア、ものすごくこれ非常にいわゆる メインストリームだけではなくて、そのインディー的なその音楽好きの間でもものすごく評価が高いアルバムだったんですけれども、うん、コロナで全部こうスケジュールがなくなってしまったテイラーがザ・ナショナルというバンドのアーロン・デスナーにこう携帯メールを送って一緒に何か曲を作ろうって言ったところから始まったらしくて、はい、でまあ、ザ・ナショナルっていうのはもうインディーロックの神様みたいなバンドですので、もう当然リベラルというか、まあ、政治的には当然左側の、位置にあるバンドなんですけども、だからそのコロナによって左傾化したテイラーがそのザ・ナショナルとのコラボレーションも割となんていうかこうさほど不自然に思えないぐらいの雰囲気にアメリカ社会がなっていったっていうふうに逆に言えるんじゃないかなと思いますね。
テイラー・スウィフトのね、そのドキュメンタリー、ネットフリックスでミス・アメリカーナというものがありますけれども、誰のみ、加入すれば見られるんですが、その中ではそれまでカッコつきのノンポリというか、政治から距離を取っていたテイラーが、いかに民主党支持のツイートをするのかっていう、その背景が密着をされていて、本当に向こうの発信というのは、チームプレイであると同時に人生を大きく左右するんだなっていうのが見えてきましたよね。
そうですね、もうとにかくだからレディー・ガガとかケイティ・ペリーとかこう同じようなポジションでこう語られるアーティストはもう最初からやっぱりリベラル支持でヒラリー・クリントンを支持したし、その前はオバマも支持してたし、うん、でその時にテイラーはやっぱりカントリー出身だってことで 一切何もこう発言してこなかっただけに、逆になんていうかこうどのタイミングでどういうふうにこう政党を支持するのかっていうのか、あの大きな注目を逆に集めてしまったっていうことだと思うんですね。
ドキュメンタリーのカメラが押さえていたのは、もう言わなきゃいけないんだと、もうこれは看過できないんだっていうふうに、もう発信に向けて意欲を持ったテイラー・スウィフトの姿映されていました。さて、テイラー・スウィフトのカーディガン1曲も選んでいただきましたけども、では続いての曲はいかがでしょうか。
そう、続いては、リルナズ X のオールドタウンロードです。
リルナズ X オールドタウンロード、
はい、この曲は大和田さんいかがですか。
そうですね、これはその当時、まあ、このデビューなんですけれども、あのリルナズ X がまあテンガロンハットをかぶってカントリーミュージックみたいなその服装で現れて、うん、でまあ、カントリーラップと呼ばれるようなあの、まあ、バンジョーが鳴っていたりですね、割とこうカントリー調のこう曲でリリースした途端に、まあ、TikTok、 これも TikTok 初なんですけれども、うん、あのカントリーチャートでもどんどん上がったんですが、うん、これはちょっと未だに謎なんですけど、こう結局突然、カントリーチャートからこう削除されてしまったんですね。
はい、ランク対象外になった。
あのまあ、噂によると、そのナッシュビルのカントリーミュージック界の大御所たちが、まあ、なんかこういったちょっとお遊びっぽい曲を好んでなかったからみたいな風にも言われてるんですけれども、で結局その後にこうリルナズ X はそのマイリー・サイラスのお父さんでカントリーミュージシャンのビリー・レイ・サイラスに声をかけて、彼をフィーチャーしたリミックスをリリースし直す と、それがもうあのポップスチャートで、19週連続1位か、
19週連続1位、
記録を打ち立てたっていう。
鬼すごい、
うん、これオールドタウンロードっていうタイトルからもそうですけど、やっぱりカントリーのある種古臭さというか王道感みたいな、この保守性というものを、これどっちに捉えればいいんですか。あの リスペクトっていう格好なのか、ある種メタ視してる、茶化してる、ユーモアにしてるってどう捉えればいいですか。
まあ茶化しのよ、多分これ、TikTok でそのアフリカ系の人たちが、はい、あのカントリーっぽい格好をして踊るっていうのがそもそも流行ってたらしいんですよね。でその中だから多分そのブームをそのリルナズ X は分かっていて、はい、そこにこう入るようにこう曲を作った。まあだから、あ、まあネタといえばネタなんですけれども、これ、まあ、結果的にですけれども、そのいわゆるあのアフリカ系の音楽家が、じゃあカントリーミュージックをそもそもできないのかとか、あるいはアフリカ系の、ミュージシャンがやるそのカントリーミュージックをどういうふうにこう評価できるのかっていうこと、結構この曲によってやっぱりアメリカの音楽業界でももう一回議論が沸き起こって、で実はそのカントリーミュージック界にも昔からアフリカ系が活躍してた人が何人かいるってことがやっぱ掘り起こされたりとか、あのちょっとこう おふざけお遊びっぽい感じの曲なんですけど、かなり真剣な議論を巻き起こしたきっかけにもなったかなという気がしてます、
うんうん、なおあの例えば歌われている歌詞の中でも、あの自分のなんだろう、こう男性性みたいなものを強調するようなあのカントリー世界みたいなものが歌われている一方で、自分が被っているその黒い帽子をこれからも続けるんだみたいな、あるその、まあ、アフロルーツに対する配慮というか、リスペクトみたいなものをかみしめられるなど、何かカルチャーのよりどころがいろんなものがミックスされている印象ありますね。
そうなんですよね。あのご存知の方もいると思うんですが、この後リルナズ X は、カムアウト、カミングアウトして、ゲイであることをカミングアウトして、うん、でその後、どんどん出す曲が、まあ、要するにヒップホップというカルチャーの中でも完全に、キャンプというかですね、そのゲイカルチャーのテイストをミュージックビデオに取り込んだ作風をどんどん出していて、あの最初僕も出てきた時はちょっとこう一発屋なのかなとかっていうふうにも一瞬思ったんですけど、かなり戦略的にというか、あのご存知のとおり、やっぱりヒップホップは未だに非常に保守的なというか、あのホモフォビックなというか同性愛嫌悪的な側面がまだあの少し残っているジャンルではあるので、そういった中でかなりストレートにこうキャンプな、ミュージックビデオを出し続けていて、そういうところも本当に実は本当にすごいアーティストなんだなっていうのを、毎回毎回曲が出るたんびにあの思い知らされていますね、うんうん、
またアメリカでも動画配信の例えば TikTok であるとか動画共有のサービスなど特に短時間のものが共有できるようになってますけれども、メディア環境の変化というのはいろんなチャートあるいは何かのトレンドに影響を大きく与えてるんですか？
そうですね、これ19週連続1位っていうふうになったんですけども、やっぱりそのストリーミングというものが定着して、でご存知の通り向こうはそのビルボード誌っていう、業界誌なんですけども、ここがこうチャートを出すわけですけど、はい、ビルボードはですね、本当にもう100年前ぐらいからその要するに売り上げではなくてヒットな、何がヒットしたのかっていうことを、どういうふうに計測してどういうふうに、ランキングするかってことをかなりこう毎回毎回新しいメディアが出るたびにこう考えてきた、メディアで、だから今回もその、例えばその TikTok で流れた、そのちょっと前からその YouTube でミーム化した、曲に関しては、そのオリジナルのミュージックビデオだけじゃなくてそのミーム化した YouTube のビデオもカウントするかどうかっていうのをかなり真剣に議論して、結局数えるってことにしたんですよね。つまり売上ではなくてヒットしたっていうことで考えると、やっぱそれも数えるっていうのがやっぱり正解だということで、だから今回もそのストリーミングというのが最終的に2010年代にアメリカでも定着したことによって、そういったその中でその19週連続1位を取ったっていうのが非常に記念碑的な曲でもあるんだなと思ってますね。
なんか聞かれているけれども反映されないっていうような、そういったタイミングも曲によっては生まれてしまうこともあるわけですね。
そうですよね、ただその都度割とビルボードは真面目に結構だ、細かくそのランキングの手法みたいなものは細かく変えてるようですね。
では続いての曲紹介、大和田さんお願いします。
続いてはケンドリック・ラマーのオールライトです。
ケンドリック・ラマーオールライト、
ハイスキルですね。
気持ちいい。
大和田さん、この曲いかがですか？
そうですね、そのコロナ禍でそのジョージ・フロイド氏が殺害されてブラック・ライブス・マター運動が再燃したと言われるんですが、再燃、要するに2014年ぐらいからそのブラック・ライブス・マター運動そのものは始まっていたわけですね。で、その、2010年代半ばのブラック・ライブス・マター運動のそのアンセムとして知られていたのがこの曲なんですよね。
この曲、歌詞の中で歌われている世界観というのはどういったものなんでしょうか？
そうなんですね、それが多分一番大事というか、オールライトだから、僕らは大丈夫だ、私たちは大丈夫だっていうふうに歌ってるわけですけど、これだからブラック・ライブズ・マター運動なので、プロテストソングのはずなんですよね。そのプロテストソングのはずが、その一生懸命こう自分たちの仲間をこう、なんていうか癒してるというか、大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だってこう言い続けてるっていうところに、その時代のなんていうかその弱さと向き合うっていう風潮であったり、その攻撃的であるだけではなくて自分たちの弱さを見つめたりですね、そういった風潮が非常によく現れている。でしかもやっぱり白人警官によるその黒人に対する暴力みたいなものがスマートフォンなどによってあまりにもこう可視化されていた。でそのなんていうかもう単純な恐怖心みたいなものがおそらくアフリカ系の若い人たちの間でもこう広まっていて、でだから大丈夫だ大丈夫だっていうこの曲がそのアンセムに選ばれたっていうのは、なんていうかその社会運動の側面から見ても非常になんていうか象徴的だなという気がしますね。
なんかみんなを鼓舞してみんなで立ち上がろうというものだけじゃなくて、歌詞の中にはいやいや鬱にだってなるよねっていうな、抑うつ的な気分にだってなってもう大変だったよねっていうような、そういったような共感のようなものも散りばめられてますよね。
そうですね、これはもうアフリカ系だけではないですけれども、やっぱり、アメリカでも本当にケイト・スペードとアンソニー・ボーデンさんっていうこうセレブ2人が立て続けにうつ病で亡くなったっていうことが報じられて、やっぱり2010年代特に後半はそのメンタルヘルスっていうのが非常に大きなテーマとして浮上した時代でもあるの でその最中にその地位向上運動をしていたブラック・ライブズ・マター運動っていうのは自分たちを今おっしゃるようにこう鼓舞しながら、しかしその弱さにも向き合うっていう、こういうある種こう複雑な、 なんていうか気持ちをこう表現してるんだろうなっていう気がしますね。
その後もトランプ政権が続き、なおかつコロナの影響というのはこういったプロテストソングにどんな影響を与えたとお感じですか？
そうですね、コロナ、まあ、その向こうに行ってジョージ・フロイドのあの事件が起きた時は、まあ、なんていうかそのロックダウンがずっと続いてたこともあって、でまあ、その人によってはそのロックダウンからのある種のこうそれに対するこうフラストレーションからものすごい勢いで人が街に繰り出したっていう側面もあって、でしかもこうやっぱり20代のくらいまで その若い人たちがすごくこう街に出てて、で実はこう60代ぐらい そのリベラルな親の人たちの世代は少しその子どもたちがその罹患しないかちょっと心配しているっていう、ちょっとしたこう世代間の温度差みたいなのも向こうで少し感じたんですけれども、でもやっぱりまあ、あのジョージ・フロイドの殺害 の映像はあまりにもショッキングで、あれがきっかけで、そうですね、ものすごくブラック・ライブズ・マターがまた再燃したっていう感じはしましたね。
当然動画が共有されたり、そしてそれに対する抗議もウェブ上で、あっという間に広がることがあり、そうした中で街に出ようというような格好でその日取りとかも一気に共有されるという瞬発力が高まった最中でのプロテストということになってますよね。
そうですね、その瞬発力そのもの、本当にそれがこう、可視化されるというか、音楽業界でいうと、リルベイビーとかってラッパーが、そのメインストリームのラッパーがそういう運動デモンストレーションの様子をこうミュージックビデオに取り入れて、もう 1,2 ヶ月後ぐらいにリリースして、でそれがまたチャートの1位になるみたいな、ものすごい早い展開で曲ができて、でしかもそれがチャート上がっていくっていうのを、これは本当になんていうか2010年代ならではの動きだなという感じがしましたね。
だから出来事が起きてからそれに対してアーティストがレスポンスをするまでの速度も早くしようと思えばできるような時代ですもんね。
そうですね、だから本当に反射神経が結構問われるっていうか、まあでももともとそのヒップホップっていうのはそういった事件性に対するこうニュースに対する、反射神経っていうのは結構ラッパーはそもそも鍛えられてるというか、何か起きた時にすぐビートだけもらってそれに対してこう自分がラップするっていう、こうある種こうまあ、ちょっとフォークソングではないですけど、こうニュース性を、その時代のニュース性を担うっていうことをヒップホップはずっとやってきたといえばやってきたので、それでやっぱりヒップホップ のミュージシャンたちの反応の速さが非常に目立ちましたね。
さて3曲目改めてかけましたのはケンドリック・ラマーのオールライトでした。この後お知らせについてもいくつか曲を紹介しながら、アメリカの今に迫っていきたいと思います。
TBS Radio 905 954発信型ニュースプロジェクト。
荻上チキセッション。今日の特集メインセッションテーマはトランプ政権の誕生と崩壊、ブラックライブズマター、新型コロナのパンデミック、アメリカ社会の変化を映し出す5曲ということで、ゲストは慶応義塾大学法学部教授の大和田俊之さん、リモートでご出演いただいています。引き続きよろしくお願いいたします。大和田さん、
よろしくお願いします。
お願いします。最近本当にハイクオリティな楽曲作りのアーティストが増えているので、歌詞が分からなくても国境を越えてこの曲作りすごいなって思うような場面が増えているんですが、一方で歌詞とそれから思惑と社会的応答っていうものを通してみると、ああやっぱりこんな深みがあったのかっていうようなところを味わえたりする。それもね、大和田さん、例えばトランプ大統領、元大統領がですね、YMCA をかけまくっていた背景とかを、背景というか姿とかを見ても、曲の背景とかをこんなに意味を捉えて、捉え違えるということが起こるんだっていうことも含めて、音について理解することの大事さっていうのをすごく感じたんですが、大和田さんはいかがですか？
そうですね、トランプのそのラリーでかかっている曲っていうのは大体のアーティストがもう二度と使わないでくれっていうふうに、トランプに申し入れてたんですけど、まあでもそうなんですね、 YMCA もそうですけども、こうその参加している人たちを見てるとあまり気にしているそぶりもないので、なんとなくノリが良くて昔よく知ってる曲だからぐらいの感じで書けてるんだろうなとは思いますけれども、やっぱりトランプ政権、トランプのその就任式の時に、いわゆるこう名の通ったミュージシャンがほとんど誰も出演しなかったんですよね、ちょっとこれ異常なことで、だから逆に彼が、大統領になったことで、エンターテインメントシーン全体がこう なんていうかこうものすごく左に触れたっていう感じがありますね。
その側面を自分たちはより出さなくちゃっていうような感覚を、ね、はい、味わわされたということですか。
そうしないとこう自分たちはその、トランプの側の人間と思われてしまう。でもちろんエンターテインメントっていうのはやっぱりあの非常にダイバーシティが最も進んでる業界の一つなので、やっぱりそこにいてこうトランプ的な排外主義をあの主張するっていうのはちょっと難しいというか、なかなかできないと思うので。
そうですね。あと社会にこのメッセージが足りないっていうのがある種目立ちやすくなったというところもあるかもしれません。それでなんかあの大和田さんにはでは続いて次の曲紹介していただきましょう。ではお願いします。
そうですね、アメリカのミュージシャンではないんですけれども、韓国の、BTS で、マイクドロップでスティーブ・アオキリミックスをお願いします。
BTS マイクドロップスティーブ・アオキリミックスです。
シーンを変えましたよね、本当に BTS はね。
すごいと思う。
大和田さん、この選曲いかがですか。
そうですね、BTS あのご承知の通りアメリカのチャートで1位を取ったわけですけど、そのどこで一番ブレイクしたのかなっていうのを考えた時に、やっぱりあのいわゆる K-POP ファンとか音楽ファンをこう離れて超えてですね、一般の人に知られるきっかけになったのが、2017年に向こう あのトーク番組、エレン・デジェネレスっていう、方がやっているトーク番組に出演したんですけれども、その時に披露した曲がこの曲 で、はい、でものすごい人気番組なので、多分これがやっぱり一つのきっかけで、あのいわゆる K-POP ファンだけではなくて一般の人が知るようになったんじゃないかなと思いますね。
結構その歌手としてはストロングな自己肯定というか、なかなかなんだろう、世界観としてはそのヒップホップとかいろんなアートに慣れてる方にも馴染みある一方で、やっぱりそのパフォーマンスの高さなども含めてリアクションがあったんですかね。
そうですね、あのパフォーマンスの高さもそうですし、で実はあの先ほどの話とつながるんですけども、さっきあのギュエさんが言ってたように、エレンがその一番最初にそのメンバーに聞いた質問が、あなたたちはそのメンタルヘルスについても歌ってるようだけれども、それをやっぱりそのどういう意図があって歌ってるのか、あとそれがあなたたちの曲がそのアメリカでも受けてる理由の一つなのかみたいな、そういうメンタルヘルスの話題を一番最初に持ってきてたんですね。で、あの BTS というのはあの知ってることはご存知だと思いますけれども、割とこうそういう、なんていうか若者のこう鬱とか苦労とかそういった悩みみたいなものを割と初期の頃から歌っているグループで、でその時にそのシュガーがあのエレンに対して、その私たちの世代が抱える悩みっていうのは世界共通で、だから私たちの音楽もあのアメリカでも受け入れてもらってるんだと思うみたいな答えをしてて、あのそういったやり取りも含めて非常になんとか同時代的だなっていう気がしましたね。
またアジア系がこうやってチャートに入ることも含めてそうですけれども、その見られ方というか、そのある種その人種や国籍ステレオタイプに対するまあ代表性象徴性みたいな捉えられる方も随分と変化があった時代だと思いますが、そこはどうでしょうか。
そうですね、私も結構何年ももうアメリカ文化を見てきましたけれども、なんていうかこう生きてるうちにこうアジア系の男性に黄色い声援が飛ぶっていうのはちょっと想像できなかったんですよね、正直。あの向こうで言うとそのアジア系の男性のステレオタイプとこう牛乳瓶みたいなメカニをしてこう、ナードっていうか、まあオタク的なイメージが非常に強くて、あのまあなんていうかこうスクールカーストで言うと割とこう下の方というか、あまりモテとあまり無縁の、アジア系男子っていうイメージが多分あの映画とかテレビドラマでも強かったと思うんですけど、2010年代に向こうでそのダンスオーディション番組が結構人気で、はい、そのダンスオーディション番組の特に、ソロではなくてそのグループダンスですよね。グループダンスで結構アジア系のチームがどんどんどんどん優勝するようになって、で、なんか実はアジア系ダンスが上手いんだっていうイメージが実は定着してた。その BTS が向こうに行く前からそういったイメージが少しずつ出てきてた側面はあって、それはちょっと、タイミングとしても非常に、良かったんじゃないかなって。 でこれもう少し考えると、そのダンスがうまいアジア系っていうのは、そのダンスっていうのは結局そのカンフーの変装っていうか、これどっちもその体を鍛えて、しかもこう寡黙なアジア人が一生懸命練習したり修行したりして、身体的なこう規律っていうか、ただやっぱりあのカンフーのバリエーションとしてのダンスだった、そこのイメージのこう、なんてアップデートの仕方、割とアメリカでできたんじゃないかなっていう気がしてます。そこにこう BTS が、BTS っていうか K-POP がうまく入ってったっていう感じがします。う
んうん、その前にはね、アジア系ラッパーがいろんな大会で優勝するっていうのもありましたけれども、いろんな変化が感じられる時期でした。では最後の曲紹介お願いします。
はい、最後はラナデルレイのベニスビッチという曲ですね。
大和田さんの選曲ラスト、ラナデルレイベニスビッチ。
はい、この曲選曲は理由いかがですか、大和田さん。
そうですね、最後ラナデルレイはあのなんていうか、どちらかというと非常にこう風刺というか皮肉の効いたアーティストで、うん、まあ、あの先ほど言ったようにこう女性のエンパワーメントが割とこう主流の、 あの音楽業界の中で、まあ、私はフェミニズムあまり関心ないのよとかっていうことを割と最初の頃から言ってたりして、うん、で自分のなんていうかこうフェイクである自分みたいなことをこうあえてあのなんていうかこう自己イメージとして出してた側面があるんですね。で、むしろだからそういうアーティストであるからこそ、その、まあ、オバマ政権時にそういったある種のこう余裕というか、そういった表現はあの非常に人気を博していたわけですけども、うん、本当にフェイクな大統領が誕生した時に、そのあえてフェイクな自己イメージで売っていたラナ・デル・レイはどういうふうなあの作品を作ってくるのかと、僕実はです、うん、一番注目してたんですよね。はい、であのこれ実はその連載の時には書けなくて、っていうかもうあのその後に発表されたそのノーマン、ファッキング、ロックウェルというアルバムが実はものすごい名盤で、うん、あの各所で大絶賛されたアルバムで、あ、こう、あ、この人やっぱ本当にすごいと思って、その中の一曲で、これベニスビーチで、もちろんその西海岸のそのベニスビーチにかけてるわけですけれども、あの結構そのノーマン・ロックウェルというアメリカのその理想を描いた、あのそのそこにこう間にファッキングっていうこう悪態をつくっていう、非常にそう自分自らのもともと持っていたその批評性みたいなものをあの完全に生かしつつ、トランプ時代にもやっぱりものすごい作品を作ってきたなという感じ、ちょっと感動したんですね。
うん、当然自分の楽曲スタイルはオーディエンス、聴き手が変わることによってまた捉えられ方も変わるので、その変化した社会にどう自分をまた作り変えて楽曲を提供するのかっていう、ある種の応答性みたいなのが問われ続けますけれども、それの顕著な例がこのラナデル・レイということになるわけですか。
そうですね、うん、やっぱりなんていうかこう、そういう皮肉を楽しめた時代、オバマ政権時は多分あのそういう皮肉を皆さんこう余裕を持って楽しめた時代が、こう結構ガチというか真面目にこうフェイクな、トランプが出てきた時にそういった遊びが許されなくなった雰囲気があって、その遊びが許されなくなった時に、じゃあそのラナ・デル・レイがもともと持っていた批評性みたいなものをどういうふうにこう作品の中で生かしていくか、あのストレートにやっぱその女性の権利を、女性を地位をっていうふうに歌ってた人はそのスタンスはあまり変わらずに済んだはずなんですけども、そのラナ・デル・レイみたいな人こそ、そのむしろ表現が問われるというか、その中でそのああいうアルバムを出してきたっていうのがすごいなという気がしましたね。うんうん、
今日は駆け足ですけど5曲聴きながら変化と音楽、アメリカの中でどういった応答があったのか考えました。
はい、今日は大和田俊之さんとお送りしました。大和田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お願いします。 TBS ラジオ、 TBS ラジオ、 荻上チキ、 荻上チキセッション。